この私に期待しながら御言葉を聞いていきたいと思います。私のため十字架にかかり御言葉を私に期待しながら御言葉を聞いていきたいと思います。皆さんおはようございます。先週ですね、カリスマ聖会が持たれました。で、この場所ですね、長崎カリスマ聖会が持たれたんですけども、その時にですね、実は名古屋の方がお二人来ておられたんですね。日本人だったと思うんですけども、その方はですね、実は、先週の日曜日、長崎大学で大学の英語の先生が集まる英語の学会があったそうですね。それで長崎に来ておられて、そしてお二人、名古屋の方で一人が妻と同じ同盟福音キリスト教会なんですよ、ね、そういう 教団で妻も元を作れたんですけども、妻は義理だったんですけど、それからもう一人は日本キリスト教団、どちらかリベラル系ですね、社会派の教会ですけども、その教会、福音派と社会派の教会なんですけども、に、まあ、得しておられる方々で、そして、まあ、せっかく男性が来たからこういう機会にということで、まあ、検索しておられたんですね。で、何を調べてたかというと、まあ、カリスマのことを見ていたようですね。そして、お一緒の教会に当たったそうです。とは以前ですね、ペンテコステ系の教会になんか関心があって行った時に、その異変を、まあ、すごくガンガンやりまして、それでなんかちょっと怖くなったみたいですね、その教会がやってたので、それですごくカリスマに対して警戒心があったわけですね。怖いって言うことになったんですね。で、あの異変は聖霊のバプテスマを受ける時に現れてくる一つの印で、とても大切なものです。で、異変は祈りの賜物なので、本当に素晴らしい賜物、必要な賜物なんですが、ただあの聖書に書かれているように、もちろん人前でも言えないことはしますけれども、そのガンガン人前でやりますと、ね、初めて来た人が気が狂ってると思って書いてありますからね、気違いだと思わないと書いてありますから、知恵と愛が必要です。本当に大切な素晴らしい神からのプレゼントですけれども、人に説明するときも用い方も、まあ、聖書に従って用いるということをね、覚えておいてほしいと思います。で、まあ、そこでかあのその人たちはすごく恐れを持ってて、で英語礼拝があの4時からあるということで、学会のこともあって、その4時にね、インターナショナルサービスね、英語の先生ですからインターナショナルサービス来たんですけども、4時に来るとあれなので、ちょっと遅れてきたそうですね。で、あのジョイ牧師がご自分で言ってられましたけども、ちょうど英語礼拝に受付をしておられてですね、あくびをしながら伸びをしていてですね、そろそろ眠れようかと思ったから来たそうですけど、本人がわざわざ私に聞いてもいないと教えてくれましたけども、その時ちょうど入ってくれたんですけど、入ってこられましたね。そして、入ってこられて、そして、まあ、インターナショナルサービスでられたんですね。で、なんかいろいろ話してると、インターナショナルサービスで奉仕してる人たちよりも、英語がうまかったってことです。そうですね、大学の英語先生だからね。それで、お話をしているうちに、まあ、妻の、もともといた教団だったので、私も来まして、英語ではご自愛があるんですけども、お話をしまして、で、まあ、その、同じ教団だった人はですね、夜の聖会も出たいってことですごい興味を持っておられたんですね。で、特に龍君の癒しの証をですね、まあ、インターナショナルサービスで酒井牧師が朝私質問したので、一応基本的には同じ説教しますので、ね、それで押されたら、えらく感動されまして、で残りたいと話したんですね。で、もう一人の人はですね、すごく警戒心があってですね、祈って示されましたらとか言って、もうはっきり誰の目にも分かるぐらい警戒して出ない雰囲気だったんですけど、まあ、教会みんながこうなんかお話ししてたら、ずるずると6時半になりまして、そのまま出ることになったんですね。で教団の方は前の方におられて、あ、教団じゃなくて、その福音派の方ですね、教団から来た方は一番後ろのソファーのところにですね、座って、そして隠れるように押しておられましたね、明らかに、意図的に隠れるようにしておられましたね。ところが、聖会が始まってきて、ね、今度はちょうど白馬の前だったこともあって、小学生の賛美、ヤングの、大学生、高校生、中学生の賛美があって、そして伝体の賛美もありまして、一般の賛美もありまして、で、伝体の賛美もありまして、上もあって、メッセージもありまして、ですね、セミナーもありまして、コスタ牧師が言ってたんですけど、セミナーの時、身を乗り出して聞いてたそうですね、その福音派の方々ですね。で、言ってましたね、一人ああいうふうに身を乗り出して聞いてくれる人がいると、思わずそっちを向いて、熱が入ってしまうと言ってましたけども、みんなも何回も聞いててですね、当たり前と思ってるようなことでも、やはり、他の教会の方はあまり聞いてないわけですね。だから、よく感動して身を乗り出して聞いておられてましたね。で、そしてその後、聖火終わった後にミニストリーを持ったんですけれども、聞こえた方分かったように、最後にですね、自己紹介していいかなと思ったら、まあ、パッとされまして、自分の教会名と名前を言われたんですけど、その後に、泣き出しちゃったんですね、感動してね。あれ、聖霊に触れたんだと思います。本当に神が触れておられました。 で、もう一人の人は、まあ、紹介してくださなかったんですが、終わった後に祈り来られました、二人とも。で、えらくしてくれておられまして、ボロボロ泣いておられましてですね。で、名残惜しそうになかなか帰らないで、一番最後まで残って帰られました、ね。で、すごく喜んで帰られました。で、おそらくインターネットでまた見てくださるんじゃないかと思いますけれども、なんでこんな話をしてるかというと、先月のカリスマ聖火の時は、福岡教、福岡の小須田牧師の、自宅の、小須田牧師の自宅のそばの方が、やはり癒しで検索をして、小須田牧師のところの教会を見つけて、実はすぐそばだからやってきて、で、祈ってもらったら、ずっとの眠れなかったのに、こう十数年間、その晩に熟睡できたわけですね。それで感動して、来られて、他教会なんですけど、そして聖火にも来られて、男性ですけどね。で、来た方は覚えてらっしゃってますけど、やはり感動してね、帰ってくれましたよね。で、明らかに他教会の方々に神様はカリスマを通して増え始めておられるんですね。だから予言通りなんですね。神様がカリスマを通して私たちがこれから分け与えていく使命があるっていうことを言われたんですけども、今それがね、ゆっくりとですけど始まってきていることを感じます。で、どうも皆さんですね、主の言葉というのはですね、時が来ると成就して動き始めるってことをね、どうだろう覚えておいてほしいというふうに思います。ね、で、なんかすごく感動いたしました。それとですね、もう一つ、明日からパトモスにチームが出ます。パトモスはギリシャ映画界に、パトモス島っていうのはすごいリゾート地なんですね。ね、だからヨーロッパでみんな来るんですけれども、まあ、我々は休みに行くんじゃなくて、その祈りに行くんですけれども、ヨハネの目標を書かれたところですけれども、まあ、そこで明日からチームが出ます。で、52名行くそうであります。けれども、非常に残念なことに、長崎教会はもちろん九州から、今の段階でまだいないのですね。この後奇跡的に入るといったらですかね。ちょっと私は九州の長老として非常にちょっと痛みを覚えておりますけれども、今回いないですね。だから、ちょっとね、誰かが行ければよかったなと思いますけれども、で、ぜひは、まあ、皆様取り出していただきたいと思います。それとですね、明日からチームが出るんですが、去年のパトモスのチームの時、私も行きましたけど、その時に与えられた言葉は、マケドニアの叫びというところだったんですね。何かというと、マケドニアって地名ですけれども、マケドニアで叫んでる人がいて、私たち助けに来てくださいっていうのがあって、聖書の場に。そこに助けに行く、例えば宣教のことだったんですね。だからマケドニアで叫んでる人たちがいるから、そこに行って宣教する、宣教のことが大事なんですね。で、宗教クリスチャンセンターが始まって、1984年から始まってますから、去年で26年、今年になって27年ですけれども、神様は宣教ということをですね、はっきり語っていたのは初めてだったんですね。もちろん大宣教命令が語られてますし、いつだって宣教するんですが、宣教をことさら語ってきたのは初めてだったんですね。で、はっきりその去年のパトモスから宣教って神様が言われてたんですね。で、皆さんこの1年を振り返ってですね、皆さんの前で、職場で、家庭で、あるいは地域で、あるいは親戚の中で、叫んでる人が、心の叫びですね、もちろんね、叫んでる人はきっといたと思うんですけれども、そのマケドニアの叫びに対して私たちがこう本当に応答して、その叫びに応答して、神様の愛を、命を伝えに行ったのかということがあると思うんですね。で、そのことに関してですね、ぜひですね、チェックしてほしいなというふうに思います。で、もしなんか自分の中で叫びに対して応答しなかったかなって思う人はですね、落ち込むのではなくて、ここから本当にその叫んでる方々のところに行ってほしいと思うんですね。でもある方は思われるんですね、いや、私が叫んでるって、ね、いや人の叫びどころじゃない、私が叫んでいて困ってるんだ、私を助けてほしいと思うかもしれませんが、もちろんその方は神様に真剣に叫んでください、ね、そして御からの教会にしっかりつながってください。神様は確実に答えられます。でもそれとともにですね、クリスチャンの祝福の鍵はですね、与える時に受けるものです。自分のことを祈ると神様はもちろん喜んで答えてくれますが、同時に私たちはその神様があなたに言ってほしいと思っている、助けてほしいと思っている方がきっといらっしゃいます。もしかしたらすぐそばにいる家族かもしれないし、もしかしたら同僚かもしれないし、上司かもしれないし、逆に部下かもしれないし、友人かもしれないし、もしかしたらどうしても引っかかって気に仕方がないバス停にいるおばさんかもしれない。あなたの心に神様が与えてくださるその思いを大切にしてほしいんですね。そういう人たちに私たちが私のできる神様の分かち合いをしていくときに、ね、ホームページを教えるだけでもいいですし、ね、主婦を渡すだけでもいいですし、小森屋を渡すだけでもいいですよね。その本当にそのことをしていくときに叫んでる人には届くんですね。先日もある方の、友人が自殺しました。 ところが、彼とはまた別にね、また別のところで自殺した人の話を聞いたんですね。で、私は最近自殺した人の話をちょっとよく聞くんです。それで私は正直に言って自分自身にちょっと苛立っております。何かというと、なぜ助けられなかったんだろうってね。で、ちょっと本当に私たちの目を覚まして、叫んでる人たちのところにもっと手を伸ばしてもらいたいなと思いますね。で、普通にしているあの人がもしかしたらこの中で死を考えている可能性はないなんて言えないんです、ね、で、どちらもまさかと思う人たちが、死んでいきました。で、一人の人はイエス様死んだ可能性があるので、まだ天に行った可能性は十分になりますね。で、もう一人の方はまず信じてないだろうと思われます。それと私は直接関わりなかったんですけども、教会のこの教会ではなくて別の教会なんですよ、の方の、まあ、関わりの方なんですね。でも本人はまだお分かりしませんが、言いませんが、すごく聞いた時にですね、衝撃でしたね。で、天で会える保証がないわけですよね。ちょっとね、衝撃でした。で、どうぞ皆さんですね、もちろん自分のことを真剣に神に祈りましょう、ね、そして神様に自分自身もたくさんの、ね、癒しと奇跡と神の恵みを受けましょう。喜んでしょう、答えてございますが、同時にですね、本当に私たちの根を神様に向けて、神様、私に叫んでいる人、私が助けるべき、私が分かち合うべき人をきっといると思います、どなたですかって聞いてほしいんですね。きっと神様はあなたに心の中にね、なんか気になる人を与えてくれます。その人にね、自分のできることでいい、ね、主の愛を分かち合う、ね、ことをしてほしい。聖書の言葉を一つ言うだけでも、ある方はその一言で元気になったりしますし、生きる力を持ったりし、本当にしますね。本当にします、大げさじゃなくて。だから、でもこちらはその心がないとできないんですね。だから、ぜひですね、その叫んでる方々に届いていってほしいです。そして、今日ですね、そういう意味で身を結ぶ、私はたくさんの神様の証を自分自身に受け、私の周りの方々にたくさんの神様の救いや癒しや恵みを受けて、身を結んでいくためには、ね、どうしたらいいのかをイエス様が弟子たちに語られた。そこから今日身を結ぶためにということで御言葉から学びたいというふうに思います。ヨハネの15章、今日の朝のディボーションの場所ですね。実はですね、違うところを昨日の晩準備したんですけど、今日の朝聖書を見たらものすごく深く迫ってきたんですね。だから、今日ここに変えました。で、ここからというか変えました、主の長所を変えたので今日ここからお話をします。ヨハネの15章の1節から、私は誠のブドウの木であり、私の地はなおです。私ですとのことです。イエス様は誠の本当のブドウの木であると。ブドウの木ってのは、つるがこうやって伸びるやつですね。そして、私の父はノブです、父なる神様はノブですと。で、私の枝で、私の枝っていうのはここではどういうことを意味するかって言ったら、私たちクリスチャンのことを意味します。イエス・キリストを信じて父なる神様につながった、イエス様につながった私たちは枝、古代枝と言われていますね。ね、私たち、私の枝でイエス様の枝となった私たちで、身を結ぶ者は皆、だから身を結ばないものは皆、父がそれと祈り、身を結ばないと取り除かれるって書いてありますが、こういうのを読むとね、恐れる人がいてね、私は何を身を結んでないから取り除かれるって恐れる人がいますが、そういうことを言いたいんじゃないですね。はっきりイエス・キリストにつながっているならば、必ず身を結ぶんです。騙されないですね。これ、身を結ばないものはってのは、身を結ばないのはつながってないからなんです。だから、つながったり繋がって、つながってないと身を結ばないから取り除かれるんですけど、キリストにつながっている、つまり本当にキリストを信じてつながっていれば、必ず身を結ぶんです。私たちに聖霊が来られます。その聖霊様と交わっていれば、イエス様の愛の力が流れていくので、私はどんなに不自分で弱くても、必ず身を結べるんですね。だから身を結ばなかったらどうしようって、こう、真面目な人結構思うんですけども、私は本当にイエス様につながると身を結んでいるんですね。これをどうだろう、覚えておいてほしいというふうに思いますね。ね、で、だからこれ身を結ばないものではなくて、身を結ぶんですが、身を結ぶものは皆、だからイエス様を信じた私たちは本当に身を結ぶんですね、みんな。だから身を結ぶ人はどうなるかというと、もっと多く身を結ぶために刈り込みをなさいます。刈り込みが来るんですね、ピシッピシッ刈り込み好きな人はいないんですよね。いろんな意味で刈り込みが来ます。自我に対する刈り込み、ね、私の罪に対する刈り込みがやってくるわけであります、ね、取り扱いです、わかりやすく言えばね。で、イスラエルやアメリカに行きますと、果物は美味しいんですが、特徴があるんですね。大きなリンゴはないんです、ね、多くのみかんもないんです。みんないっぱいあるんですけど小さいんです、イスラエルやアメリカと。どうしてかというと、向こうは、剪定で分かりますか、剪定しないんですね。だから たくさんこう小さいのを使うわけですね。大きいのをつけるためには剪定しないといけない。日本の場合はある程度来たらこう剪定するわけですね。剪定って切るわけ、ピチピチ剪定する。そしてそしたらその残ったものはすごく大きな目をするわけでありますね。栄養がそこに行くから。で、私たちも神様に刈り込まれないと豊かな実を結ばなくなるんですね。だから神様は私たちが実を結ぶと喜んでくださるんですけど、もっとたくさん実をつけよう、もっと大きな実をつけようと言って、ね、あの自己中心という字がバチッとかですね、ね、あれはですね、あのなんていうんでしょうかね、たぶりという字がバチッとかですね、あのやるわけですよね。ね、こうやってくるわけですね。で、それは取り扱いなんですね。だから皆さん、あのいろんな意味で取り扱われることがあると思います、皆さんの。それをあの感謝してください。何だったらそれはもっと豊かな実をするために神が取り扱ってくださるんですね。そういうことが出ていますね。ね、そして、まあ、4節以降が今日中心なのでさらっていきますが、3節、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのですと、神様の言葉によって清いって書いてあります。だから神の言葉を受けることによって、神の言葉を信じることによって私たちは清められていくわけですね。これこっち中心なので、あの詳しく話しません。今日はね、4節以降お話します。4節、私にとどまりなさい、キリストにとどまっていなさい。とどまるっていうのはつながるっていう意味であります。他の聖書ではつながるって訳してますから、しっかりキリストにとどまっていなさいよ、とどまっていなさいよ。そうすると私もキリストもあなた方の中に、私のうちにとどまってくださる、私のうちにつながっていてくださる。で、枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことはできませんと、ね、枝だけで実を結ばないんですね。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。キリストにつながってないと実を結ばないってことを言われているわけですね。で、私たちの人生はですね、しっかりキリストにつながっているときにたくさんの実をつけていくわけですね。で、キリストにつながってないと実はついてこないわけです。もちろんですね、この実っていうのは永遠にかかってくる実であります。で、その永遠にかかってくる実はキリストにつながってないとついてこないわけですね。で、5節、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、キリストにとどまり、私もその人にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でも私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを捨て集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。で、面白いのは死につながってないと何もすることができない、永遠に関して。ところが死につながって、キリストにつながっていると、とどまっていると多く実を結ぶって書いてあるんですね。だから、たくさん実を結ぶか、何もできないからって書いてあるんですね。で、皆さんどうでしょう、多く実を結んでるでしょうか、ね、で、日本人は謙遜っていうか、ね、なんかあんまりこう自分のことを言ってはいけないっていう文化が日本人にありますから言わないでしょうけど、遠慮なく実を結んでるでしょうかね、これ。皆さんの前です、ね、救われた方や、あるいは神様を体験している方や、主の愛を受けた方、私たちは世のに帰って聖書を読みましたので、私たちの周りはもっとたくさん神様の命を受けたり、救いを受けたり、こう愛を受けたりする人が出てくるはずなんですね。しっかりキリストにつながっていたら。で、そのこと言ったらですね、じゃあキリストにつながるってね、分かったようで分からないでしょ。じゃあキリストにつながってどういうことなのか、キリストにつながって具体的にはどういうことなのか、それ7節以降ですね、見てみたいと思いますね。7節、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えになります。だからここでは言葉って書いてますから、キリストの言葉が私のうちにとどまっているなら、何でも叶えられる、求めなさい、そうすればなる。で、本当にキリストを信じてイエス様の十字架を信じたとき、私のうちに聖霊が来られます。私たちが本当にキリストにとどまっていたら言葉が来るわけですね。聖書を読んでいたら言葉、我々が礼拝に来たときにある言葉を取り込んでくる。だからその言葉に立って神に求めるなら、神様は何でも与えられるって書いてあるんですね。でですね、まあ、例えば感謝のことですね、全てのことについて感謝しなさいってことがあるわけですよ。で、嫌なことがあったり、マイナスが起こったり、最悪が起こったりしますよね。普通なら最悪っておしまいです ね。ところが全てについて感謝しなさいって書いてある。そうすれば全部平気になるって書いてある。だからその言葉に立って、神様様、この最悪を本当に感謝します、全てを生きにするって書いてありますから感謝します、あなたがどうぞ生きにして具体的に表してくださいって言うと、全てが生きになってことが出てくるわけですね。やる人はですね、言葉にとどまっていて、その言葉に立って私で神に求めるならそうなんて書いてあるんですね。で、実はですね、3月に、明日からバトンするんですけど、3月に 周りにアメリカ人もあったんですね。でその時は何人か行ったんですけれども、行けなかった人たちに悔い改めの断食の祈祷会をしたんですね。でそしたらですね、その時のことをですね、今日御輿新聞の5面にですね、千田さんが出てるんですね、スマイル千田、千田さん の, あのクリスチャンでニックネームはスマイルって言うんですけど、スマイル千田ですね。ちょっとあの、控えめなスマイルですけども、ね、もっとね、いい方がね、出てますね。これ賛美したと思ってますけどね、後でぜひ読んでください。これ何かというと、その時のことを書いてあるんですね。千田さんはもともと営業マンでね、前回話したかな、あのいつも1000万売り上げてて、ね、俺がやったって言った瞬間90万になった人ですね。ね、あれがりしてないか、あっちこっちしてるんですけど、しましたよね。してないですかね。ああ、そうですか。あの千田兄弟はですね、実は営業マンだったんで、ずっとね、奥さんが教会長になって、教会まで送ってた。ね、そしたらですね、あのね、売り上げがですね、ダントツ1位だった会社で、で毎月1000万以上売り上げたそうです。ダントツ1位ね。それが半年以上ついたんですよね。ね、そしたらですね、奥さんにね、奥さんの後にね、ね、こうね、売ったんですって、奥さんが欲しいんで、ね、ああ、よかったらね、私はいつも教会に行ってね、あなたのために祈ってるのよって、神様のおかげねって言ったんですね。で、それは本当なんですけどね、今度から言うときは知恵を持ってくださいね。あなた暑い中ね、一生懸命働いてくれてありがとう。あなたが頑張ってるのは嬉しいわ。だから私も一生懸命やってるよ。神様のおかげでね、なったのねって言ったらね、そうだねって言うんですけど、その最初全部省いてですね、神様のおかげねって言われるとですね、そりゃカチンときますよね。で、千田さん言ったんですね。何言ってんだって。俺が頑張ってるからこんなになったんだ。俺が一生懸命やってるからこんなになったんだ。俺がやったんだって、俺の力だって言ったんですって。まあ、分かる気がします。そしたらですね、そうはっきり言い切った、はっきり切ったんですよ。よく覚えたし、もんね、それ証だから、ね。そしたらね、面白いことにね、その次の次に、ね、20日まで、一件も仕事が取れないんですって。一件も。見事じゃない。20日になってから、あっちこっち、今までの得意とかから連絡をして、電話したり、訪問したり、いろいろして、やっと仕事が取れたけど、全部、翌月払いとか、翌月納期になるんですって。全然ダメで、やっとその次の月末まで、上げた収入は90万。最初90万って言われたから、90万あったらいいじゃないですかって言ったら、実はその前まで1000万以上売り上げてる。1000万以上売り上げて、ダントツ1位だったのがずっと続いたのに、あの俺の力だったんだって言った瞬間、90万円飛んでるのね。もう愕然としたって、それで教会に来られまして、で教会に来たら、なんかスマイルだったんですって、みんなが。そして、なんか心をあれして、そして、ね、あの神様になんかすがれた。そしたら再びまた売り上げが戻っていったわけですね。ここまで露骨にしてもらえると分かりますよね。なんか、あの、しながらって面白いですね。リュウ君にしてもね、露骨でしたけども。ね、ね、露骨ですよね。なんか、これね、あの現実に起こった話なんですよ。ね、あの間違いなくね、あの、ね、あの、彼も努力したんですね。一生懸命営業いろいろやったと思うんです。でも、神の恵みがあったから、その努力が報われて、生きたわけなんですね。そういう時はね、これはね、いや本当にありがとうございます、神様。わしも一生懸命頑張りましたけど、神の助けがなかったらとてもできませんでした。本当に神様のおかげです。つきましては、もっと頑張りますので、神様もっと祝福してくださって、来月は2000万祈ればいいんですよ。そうすれば爆発するわけですね。だからね、俺がやったな、俺がやったんだなって言ったら、あのね、ちょっと話がずれましたけど、覚えてください。祈り方ってポイントがあるんですよね。あの、英語を取らない。日本人でもね、良いものを出してて、お粗末ですがっていう変な文化がありますから、この中ではね、俺頑張ったの、俺がやったんだと思ってるのは口だけだけどね、神様もあなたのおかげですっていう人もいるから、それはやらない。言えばいいんです。神様頑張りましたって。場所もできる精一杯ありました。他の連中は10件しか訪問したけど、私は100件訪問しました。私、この足使いました、神様。一生懸命やったんです。でも神様、あなたが助けてくれなかったらできなかったことがあってます。私も一生懸命頑張りました。これからも頑張りますけど、神の手を置いてください。世の人とは違うんです。神の手を置いてください。神様いるだけ表してください。私も精一杯やります。よろしくお願いします。ね、だからおかげで100万、1000万、1000万もありました。ね、でもこんなんじゃなくて、2000万お願いします、神様って言われれば答えられちゃうんですよ。わかります？わかりますよね。やってることはやってるんです。頑張ってることは頑張ってるんですから、ちゃんと死ねばいいんです。頑張ってますって。遠慮しないで。ただ、それ俺がやったって言っちゃいけないんですよ。ね、神の恵みでできてるんですから、恵みのおかげです。本当にありがとうございますって。ね、言えばいいんですよ。朝5時半に起きてくるのは楽じゃないですよ。そうでもやってますよって、神様頑張ります、ね、神様助けてください、起きてますって だって続けてさせてくださいって言うわけじゃないですか。やってることはやってるの。やってることはやってるって言っていいんですね。それは罪ではありません。ただ俺がやってるの、頑張ってるんだって言うんじゃなくて、神の恵みによってありがとうございます、できてます、もっとしたいです、もっと祝福してくださいってなるわけですね。ちょっと今日のテーマと変わりましたけど、言ったと思ったけど、言ったはずなんだけどな、言ってなかったかな。いや、それでどうぞ覚えておいてくださいね。で、話を元に戻しますが、言葉に立って求めるなら神の豊かな身をするって書いてある。これ千田さんね、千田さんはもう新聞出ましたからね、その時、一緒に酔ったんですよ。3月の末だったので、千田さんはもともと営業マンなんですが、今はもう営業をやめて、営業だと時間が取られるし、仕事をやる以上は一生懸命やられるので、ガードマンをしてます。ガードマンは適当でいったわけじゃないですよ。土日を休めるためにね、日曜日休むためにね、ガードマンされてます。それと仕事をアルバイトにしてるのはいつでも休めるように、正社員だってそういうふうに言いませんからね、されたわけですね。それで検診されてそうしたわけです。ところがガードマンってのはね、ご存知かと言われてますが、12月とか3月とかってね、年度末とか年末ってのはものすごい仕事があるんです。大体会社は 100% じゃなくて 150% か 200% 仕事を取ってくる。そしてもうこき使うんです、本当に言ってましたね。ところが年度末終わりまして、特に4月以降仕事がないんです。 4,5,6 ってのは本当に仕事が少なくなる。ガターンと落ちるんです。もう全然落ちる。だからほとんど自宅待機で仕事がなくなるんです。書いてるんですね、はっきりね。 4,5,6 は10日ぐらいしか仕事がない。すごく昇進書いてますね。ここまで書かなくてもいいとってくらい書いてますね。毎年4月5月6月になると仕事が減り、月のうち10日ぐらいしか動けなく働けなくなります。この期間というのは我が家にとって経済的に苦しい期間となり、この2年間は公共料金を支払えず、ガスや水道、電気が止まってしまったこともありました。ここまで言わなくてもいいのにって感じですよね。正直ですね、やっぱりね、クリスチャンって正直ですよね。ね、だって不幸だったと。ね、それで今年も4月を前にして、そりゃそうですよね、経済のことを心配します、課長ですからね。それで周りに住めなきゃいけなかった断食生活でですね、一緒に感謝をしたわけですね。で、どうしたかというと、書いてありますね。参加できなかった人で祈りをしたと書いてあるんですね。断食祈祷の中で神様の前に罪を悔い改め、ね、そしてから、罪を悔い改めなかった。いろいろ説明してありますけど、すごく感じますね。罪を悔い改め、そして感謝を捧げたのでした。特に最終日の3月30日には自分の境内の問題をありのまま神様に感謝して心から祈りました。これ御言葉に立って全てのことを感謝して必ず益になる。で、求めなさい。だから御言葉に立って本当にその境内がありのまま感謝して、具体的に求めて神様を絶対幸せなことを信じて求めたんです。そしたらね、読んでみましょう。彼は書いてある。そして翌日の3月31日いつも通りに仕事を終えて会社に報告の電話を入れたのですが、電話に出られた社長から話があるので会社に戻るように、寄るようにと言われました。それで会社に行きますと、奇跡が起こったと思うようなことが待っていました。社長の話はこうでした。うちの会社の得意先が市の公共下水工事を落札したので、今年の4月1日から、次の日からですね、来年の3月31日まで1年間その会社が請け負った工事の警備をすることになった。そしてその警備をあなたに担当してもらいたいというのです。驚きました。考えられないことでした。なぜなら会社には正社員、アルバイト合わせて35人の隊員がいますが、入社して2年しか経っていないアルバイトの隊員の私に市の公共工事の警備を任せるなど普通ありえないことだからです。その結果どうなったかというと、4月1日から1年間、私は毎月の収入とともに公務員の方たちと同じように土日祝日の休日が神様によって保障されたのです。その結果、教会の働きも所属するゴスペルクラブの練習やコンサートも安心して出られるようになりました。だから皆さん、土日祝日に千田さんがいなかったら電話かけて引っ張ってきてください。サボってるのであります。いや、サボってるのでね、サボらせてはいけません。でも、面白いですね。いい言葉に立ってなかったんですよね。31日で、これ課長の方は分かると思うんですけどね、本当にやっぱり大変なんですよね。高校料金ばかりにならないんですね。そしたら、そのために感謝して祈ったら、ちゃんと仕事が与えられて、しかも土日祝日で休めるようにしてくれた。しかも1年間お心配したんで、そのことを。でこれね、警備員のアルバイトしてる人結構多いんです。なぜかって一番休みやすいこともあると思うんですよね。だから結構多いんですね。もともといろんな他の仕事をしてたんだけど、牧師をしながら警備員のアルバイトしてる人結構多いんですね。 でこの話をね、私福岡かどっかでしたらですね、何人かいるんですけどね、びっくりしておられましてね、知った方、分かる方は、それは奇跡ですよって私3、4人に言われたんですよ。それは奇跡ですよって、本当に神様ですねって言われたんですよね、その話をしたら。だからやっぱり分かる人に分かるところね。でなんですね、言葉があって、言葉に立って求めるというか、神様はこの聖書の言葉に真実なんです。彼は裏切ることはできないことなんです。約束が与えられたらその約束に忠実なんですね。これが一つね。で、もう一つあるんですけども、もう一つ何かとですね、それはもう一つ証をしたいと思いますけど、南君が、宮崎県の南君が再びケンタッキーの話をしておられました。今年もチャンプス大会って言って、ね、2年連続全国2位だったんですけど、今年もまた出ることになって九州大会が福岡であったんですって。ところが今アルバイトが少なくて、彼はいつも作ってた方厨房にいたのに、ここ当分厨房に入ってなくて、南君太った幸せ太りすぎてますよね。うちの子供いましたよね。何にもこの前、南君太りすぎじゃないとか言ってね、お父さんも取られましたけど、ちょっとね、彼が簡単に言ってましたね、怖い感じがすると思うんですけど、カウンターになってて、あんまり作ってないんですって。だからね、言ってました、作ってないと、変わるんですって、粉の感触とか混ぜ方とか、ダメなんですって。でもまあ、一応出たんですってことですね。で、祈って言ったらですね、いきなりですね、去年100点満点だったんですね。で満点で、あとは満点同士の戦いになって、より綺麗に上がったとか、よりスピードが落ちたってことになって、全国大会はね。九州大会でも、勝つ人は必ず満点なんですって。だからいきなりですね、最初のチェックの時にですね、後ろに指名1個ついてて、もう一つなんかあって、いきなり減点だったんですね、2つ。と思ってね。で、作り出したら、もう何年もやってるから分かるんで、どこで減点されるか。で、やりながらですね、あ、しまったって思うことは何箇所も出てきてですね。で、もう途中でね、やめたくなったんですって。もうやめたいって。もうそれぐらい1個失敗したんですって。それでもう心の中で祈りながら、あ、神様って、必死になりながら、終わったんですって。で終わってから発表まで3時間ぐらいあるそうですけども、いつも1位しか言われないのに今年は3位から言うことになったので、その3時間の間もう徹底的に神様に感謝しながらですね、悔やんでも感謝しながらですね、神様本当になんかもう今年はダメでしたけどありがとうございました、神様ってすがるようになったんですって。3位から発表があって、3位に入れたらほんまに3位に入れたらいいなと思ったら3位に入れなかったんですって。2位はまず無理だったらやっぱり無理だったんですって。でも1位を聞かないで帰ろうと思ったら、1位の発表の時に南君だったんですって。びっくりしてですね、何かの間違いじゃないかと思ったんですって。点数聞いたら90点なんですって。90点で優勝することは普通ないんですって。でみんなも悪かったってことなんですね、今年は。それでびっくりしたって言ってました。もう何回も神様以外ありえないって。で今年はもうやる途中から必死になって進出があったんですって。 でね、終わった時にはね、もう最悪と思ったけど、もう必死に祈りながらやったんですって。そしたらね、点は悪かったけど、九州で代表になっちゃったんですね。言ってました。去年はね、とかね、できた。で飛行機なんかで、ね、関西の本天国大学に行かせてもらってね、絶対優勝のみんなに言われてね、そして2位になっちゃったんですね。それ言ってました。高ぶったからダメだったって。ね。面白いですよね。今年すがりながらやったんですね。そしたら1位だったって言ったんですね。なんでこの話ですかってね、彼はすがりながら祈ったんですよね。そしたら、彼なんですね。で、皆さんね、ヘルクダコの悩みが聞かれるんです。で、聖書に書いてあるんです。身を低くして祈ると答えられるんですよね。で、私たちの中に神の言葉が与えられているならば、その言葉に立って祈ると答えられるんですね。で、これ身を結んでいるということですね。で、もう一つはですね、次ですね、15章の15章の、8節、9節ですね。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。で、ここに戒めって書いてありますけども、戒めっていうと立法的に感じるんですね、日本人はね。神の言葉と思ってください。で、守るっていうのはもちろん戒めを守ることなんですけども、ここでは具体的には何かって言ったら、戒めを守るとは何かっていうと、それは、愛にとどまりなさいって書いてますね。愛にとどまるとは戒めを守ることって書いてますね。で、戒めっていうのは神の言葉で、守るっていうのは言葉に従うことです。だから 聖書の言葉に、神の言葉に従っていくと、私たちを愛することになるので、その時に豊かな実を結んでいきますよということを言っているんですね。で、12節に、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですと。つまり、互いに愛し合うこと、これはクリスチャンのことですから、教会ですね、身体が、身体にしっかりつながって愛し合っていく時に実を結ぶということなんですけど、愛し合うというとね、抽象的なんですけど、これは神の言葉にお互いが従う時に、身体を愛し合うことになるんです。これ間違いないですね。で、もう一つのポイントは、身体にしっかりつながっている時に大きなポイントがあるんですね。で、今週ですね、熊本行った時ですね、トランスフォームがいつも賛美を導くんですが、一人の姉妹がいなかったんですね。あれと思ったらね、遅れて来られたんですが、お友達を連れてきたんですね。で、初めての方だったんですね。で、初めての方が来たから説教ね、初めての人向けに帰ろうかと思ったんですけど、促しがそこなかったんで、もういいやと思って、普通に説教したんですね。で、終わった後に、ミニストに来られました。でミニストに来られた時に、話をした時に、ちょっとお子さんのことが問題だったんですよね。それでお話をいろいろして、そしてお祈りしたんですけど、そこで触れられちゃってね、祈ったらボロボロ泣き出しましたですね。それで、はっきりさんを信じられました。祈った後にもっと招きをしたら、はっきり信じられて、それで救われちゃったんですね。で、身体に、つながってく、連れてくると、つながってくると、主がおられるわけですね。で、この前、島原の話をしたと思うんですけども、島原に、久留米の方がお母さんを連れてきたら、島原の電話で、久留米教会の最新ニュースに出てまして、よっぽど嬉しかったんでしょうね。連れてきたら、行く前は疲れ切っていて、腰が曲がって、ものすごくしんどそうだったお母さんが、教会に出てきたら、耳が遠くて、話が十分聞こえなかったにもかかわらず、帰るときには腰が伸びて、いつも買い物するところで、いつも3回休むのに、一回も休まずに、ね、もうなんか喜んで買い物して、家に帰った後にニコニコ笑って話をしてくれたって、よほど嬉しかったみたいですね、娘さんの方が。で、書いてあります。これ、教会に来たときです。で、身体につながってくるときに、神様の働きが起こるわけですね。で、主につながるっていうのは、一つは神の言葉をしっかりと受けて祈ること。もう一つは、身体につながってくることであります。そのときに、私の豊かな身を見ていくってことをね、どうだろう、覚えておいていただきたいというふうに。で、明日からパトモスが出ますけれども、ぜひですね、その去年語られたことをもう一度残して、マケドニアの叫びですね、叫んでる方はきっとあなたの前にもいるはずです。その方のところにね、主に聞いて届けてほしいと思います。で、神様はきっとその方に触れて、その方の人生にですね、救いと命を与えてくださいます。ぜひそのことをね、覚えてあげたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。どうぞ一人一人のうちに触れてくださり、働いてくださって、あなたが豊かな身を一人一人の人生を通して結ばせてくださいますようにお願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが手に取りませんので、悔いの時を持ちたいと思います。主を言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的にあなたの願いと求めの神様におっしゃってください。じゃあその願いと求めに答えてくださいます。天の様、お一人お一人に触れ、あなたの御言葉を豊かに表してください。天の様、体に触れ、心に触れ、問題に触れ、癒しと解放と解決と勝利を表してくださいます。お願いいたします。イエス・キリストの名によって癒せよ。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストによって癒せよ。イエス・キリストの名によって病を治れ。イエス・キリストの名によって目で足切れよ。グードレフから来ている気がいたらよ。癒せよ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。自分の力で何とかなるって思ってた人が何人かいらっしゃいます。で、何とかなってきたんですけど、ある方は今その何とかならない状況がちょっと許され始めてきています。それでも何とかしようと一生懸命頑張っていますが、これはこじれます。愛する子よ、あなたは素直に私に真剣に求めなさい。徹底してその今許されていることを、何とかならない状況を感謝して真剣に私に願い始めなさい。そうすると私の手が動き始めます。また私はあなたの思いの中に私の思いを与えます。あなたはその私が与える思いに従うときに、何ともならなくなっていたことが再び動き出して、解決していくのをあなたは見るとしております。ある方は今何とかなっていますが、この後 何とかならなくなる状況を許されますが、そこで落胆したり慌てることはありません。あなたは私に徹底して感謝をし、真剣に求めなさい。私はその時あなたにはっきりと具体的になすべきことを教えよう。私はその中であなたにもっと大きな働きと、もっと大きな使命に向かって扉を開いていこうとしようとされます。何か今までですね、関わらなかった人がいるんですが、その人との関わりを神が開こうとされている方がいらっしゃいます。恐れずに踏み出しなさいと主は仰せます。左にくださって、触れてくださって、左の手目を取ってください。イエスキャってメトル、左を癒される。腰と喉をレスワってメトル、癒される。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、お賛美します。お座りください。それでは、お知らせをお願いいたします。